島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの国分組合がお伝えします。まずは県内の情報です。今日ご紹介するのは、浪江町の方の一時帰宅についてお知らせします。浪江町の方の一時帰宅を実施します。2月中旬から警戒区域への一時立ち入りの3巡目が始まることになりました。今回も2巡目と同様にマイカーとバスでの立ち入りとなります。なお今回は家の修繕業者や引っ越し業者の帯同も一台限りとなりましたので、ご了承ください。浪江町の広報お知らせ版と一緒に申し込み書を1月17日に郵送しています。立ち入りを希望される方は必要事項を記載の上、2月29日までに郵送でお申し込みください。また広報が届かないという方は、浪江町役場のホームページから申請書をダウンロードし郵送ください。詳しいお問い合わせは浪江町役場一時立ち入り計画班、電話番号 080-5949-8612 番、 080-5949-8612 番までお問い合わせください。今日は浪江町の方の一時帰宅実施についてお伝えしました。続いては福島の復興へ向けて日々活動されている方々の声をお届けするインタビューコーナーです。今日は負けねど飯舘河原版の発行編集を担当されています渡辺富士夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
飯舘村の皆さんへのお知らせをまとめているこの瓦版、今拝見しましたが、とてもしっかりとした作りのものですね。
はい、しっかり作っているつもりなんですが、まだまだ不十分だと思ってます。
この愛する飯舘村を返せプロジェクト、この中で活動されている活動の一環ということなんですが、渡辺さんはどうしてこの瓦版作ろうと思われたんですか。
はい、
そのきっかけを教えてください。
はい、これは負けねど飯舘っていう名前で、
はい、
一番先に若い人たちが何人か集まって何かしなくちゃなんないっていうふうにして始まったそうなんです。それで私は都市なんですが、その私らの仲間もじゃあその若い人たちにを手伝って何かできないかということで、放射能の勉強をしましょうとか、それから子どもの教育のことを勉強しましょうとかっていうふうにして始まったんです。それでその中の一つでこの瓦版、村民がある時期にそれぞれにこう避難するようになったもんですから、
はい、
誰がどこに避難しているのかわからなくなって、村の情報とは別に自分たちで村民の居場所とか、それからどんな生活をしているのか、そういうのを伝えたいなと思って始めた瓦版なんです。
この瓦版の中にはたくさんの村民の皆さんの思いが詰まっていますね。
はい、これから気になる国や東電からの情報、それから村民の一人一人の不安や生活状況、それから3月11日前の村の風景や、今現在子どもたちの参加している行事とか、あとは歌や短歌、 それから俳句、それからあの全国からの励ましの言葉なんかをこう乗っけていけたらいいなっていうふうに考えてますんで、そんなのを乗っけています。
その他この負けねど飯舘プロジェクトでは健康生活手帳、いわゆる震災後の行動の記録を、はい、もう小冊子のようになって日記帳のようなものが制作されていますが、非常に詳しく書いてありますね。
はい、例えば3月11日に事故があってから、あの3月11日にはあなたはどこにいたのですかっていうふうにして、
はい、
でもし3月11日に飯舘にいたとか福島にいたとか、そういうふうに日記に記入していただいてあれば、後々その自分が病気になった時にその3月11日、3月12日、3月13日には放射能がどれぐらいあったのか、その居場所さえ分かればこちらで後で調べて分かるもんですから、自分の健康管理に役立てていただければいいなというふうには感じています。
はい、非常に立派な小冊子です。放射線の被曝に関する豆知識ですとか行動の記録などが記入できるようになっています。これを村民の皆さんにお配りしたんですね。
はい、これは行政役場とかにお願いしたわけではなくて自分たちで配布しました。例えば私は松川の住宅にいるんですが、
はい、
ある程度地域を決めて松川の住宅は誰々さん担当、それから、福島市内の借り上げアパートは誰々さんが担当、一つ一つ調べ上げてそれで配布しました。範囲が相馬から郡山とか結構広いもんですから
大変でしたね。
みんなに苦労してもらってます。
一人一人その横のつながりというものが非常に大きな力になっていますね。
はい、
渡辺さん、これからこの負けねど飯舘プロジェクト、どのような活動をされていきますか。
負けねど飯舘全体ではこれからも村民の情報源になっていければないいなというふうに思っています。
負けねど飯舘で電話帳を作るということですね。
はい、はい、先ほども申し上げましたが誰がどこに住んでいるのか分からないんです。それでうちの母親なんかもそうなんですが、借り上げ住宅に一人でポツンと、日中ですが一人でいるもんですから、連絡取れれば話し合いができてもっとこう元気になってくれるんじゃないかなっていうふうに感じて、それからこの電話帳があることによっていつでも誰とでも喋れる、話せるっていうふうに思っていただけるんじゃないかなっていうふうには感じています。
そうですね、今回の震災そして事故で当たり前だったそのコミュニティが取れなくなってしまった、これを回復するためにもちろん行政も頑張ることは大事なんですが、地域の皆さんが一人一人自主的に動いてらっしゃる、非常に大きなことですね。
はい、
それでは最後に渡辺さんの、夢を教えてください。
おじいちゃんになることです。っていうと、あれ？おじいちゃんになることが夢って言われるんですが、
はい、
おじいちゃんっていう言葉の中には息子がいて孫がいる、その息子と孫とふるさとであるその飯舘でゆっくり過ごしたい、普通の生活を普通にしたいというのが夢です。
叶えていきたいですね。
はい、
お話を伺いました。負けねど飯舘瓦版の発行編集を担当されています渡辺富士夫さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェイブ FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。